君、ずいぶん探したわよ。君、なんていう名前？
エイジ。
そう。ねえ、エイジ君、なぜ大泉撮影所が壊されてしまったの？
昭和特撮ファンが怒ったのさ。
なぜ？
ヒーロー番組は昭和ファンのものだもん。
昭和ファンって何なの？
本当の特撮ファンさ。
特撮ファン？
ずっとずっと昔、平成より前に素晴らしい特撮ヒーローを作ってたんだ。でも、新作映画で悪役にされてしまったのさ。東映は、今では自分たちが一番だと思ってるけど、本当はヒーローの破壊者なんだ。
東映が特撮ヒーローの破壊者ですって？まさか、まさか。
本当さ。
君、特撮ファンなの？
東映はずるい。いつだって自分勝手なんだ。兄弟に悪魔座するよ。悪役にするなんて。
エイジ君は東映ファンなんでしょ？だったら東映が東映のことを考えるのは当たり前じゃない。特撮は私たちにとって大切な娯楽なのよ。
でも昭和特撮ファンにはもっともっと大切なんだ。
私は東映ファンなんだから東映の味方よ。エイジ君もそんなことを言うべきじゃないわ。
エイジ君、
東映がやるんなら昭和ファンもやるよ。僕知らないからね。
エイジ君。
ミキアン、フジモッチ、スーパーヒーロー発見。
スーパーヒーローファクトリー、
はい、今回は第8回目
という
ドドンパッセ
ーのネタ回。ちなみにそのネタっていうのは何のネタやったっけ？
ニコニコ動画で俺が好きな検索してはいけないの実況をしている人のネタ。
マニアックなネタやけど、はい、というわけで18回ですよ。
18回、
はい。
ワンエイト。
ワンエイト。ワンエイトって分かりにくいな。ワンセブン出てきた。
大鉄ってワンセブン出てきた。
ワンセブンの弟ロボット。
弟ロボットですね。はい。
あとはまあね、18といえば。ジュワッチ。
はい。
ほら、やっぱり寒くなると思った。はい、
はいはい、
いうことなんですけども、はい、オープニングのねミニドラマで、
はい、ミニドラマ、
また出ていただきましたけども、
はいはい、
久々のご登場、ね、まあスーパーヒーローファクトリーの中では2回目の出演という方になりますけど、
はい、
ありのままアリサというポッドキャスト番組のパーソナリティのアリサさんです。
はい、
どうぞ。
あ、どうもこんばんは。こんにちは。アリサです。
はい。
こんにちは。
お願いします。もうね、
よく前にギャグ言わないでください。笑いました。
シワッチ、笑いましたか？
うん。こらえるので大変でした。
いや、そんな、こらえるほどのネタではなかったと思うんですけど。はい、今回は、アリサさんをお迎えして、はい、進行していきたいと思います、
はい。
はい。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、というわけで、第18回スタートいたします。
はい、ドロンパス
2。また
その特撮ラジオスーパーヒーローファクトリー。この番組はよろずサークルトムトムカンパニーズの協賛でお送りいたします。ゆっくりしていってねー。
同人ヨルズサークル、トムトムカンパニー。今年で満18周年に突入。解放誌、トムトムスクランブルもついに100号を超え、ますますヒートアップ。興味が湧いたら、http://www.1.2/tom2.com へ今すぐアクセス。レッツエンソーチャーコミュニケーションサブカルチャーエビニュー。
こんにちは。ミッドナイトコールはあなたとのアリサです。お元気でしたか？この度、 ありのままありさがお引越ししました。URL は http://arissagates.caesar.net です。新しいサイトでお待ちしています。それでは遊びに来てください。
スーパーヒーローファクトリー、オリジナルヒーローを作ろう。
はい、今回はまあ、アリサさんをゲストでお迎えしているということなので、はい、打ち合わせでお話しさせていただいたら、なんていうのかな、ヒロイン、まあ、特撮ヒーローとかに出てくるヒロインで、ちょっとこう、理想のキャラクター像があるという話が出てきましたので、今回は、ね、その件についてちょっとお話聞かせてもらおうかなと思っております。
はい、
ということで、ね、うん、はい、どういうことなんでしょう。
ヒーロー、本当に変身してるヒーローもすごい素敵なんですけどね。
はいはい。
どちらかというと、この私が理想とするヒロインは、変身しないんですよ。
はいはい、ほうほうほうほう。
はい。変身するヒーロー、ヒロインたちがちゃんといて、で、うん、その人たちをバックアップする役が私的には、はい、はい。
ああ、僕の中でね、その、
はい。
バックアップするっていうイメージはね、
ええ。
立花のおやすさんみたいな。
立花のおやすさんって男を。
ああ、まあまあまあ、だから俺、まあそうやねんけどさ。
ああ、
うん。その敵か、その女性版なんかなとか、そ
う。なるほどね。うん、パトロンとかね、スポンサーに近い形ですよね。
そうそうそう。はい、そうです。
違うんです。私はどっちかというと、メカニックであったりとか、サポートする方の、お役に立ちたいの。
いわゆるその一般市民的なサポート、うん、サポーターじゃなくて、まあ、ヒーロー側に立つ、はい、まあ、本当の意味でヒロインっていうことなんですかね。うん、まあ、だから、その地球人、例えば、主人公、ヒーローが宇宙人だとしたら、地球人のサポーターじゃなくて、宇宙人側のサポーターみたいな立ち位置っていうんでしょうかね。
私が思う、ヒロインっていうのは、
はい。
本当に変身するヒーローやヒロインが、はい、敵と戦ってても、今までの武器や防具じゃ、手に負えないような状態がピンチが来た時に、
はいはいはい、
すごいメカとかが出てきてパワーアップしたりするじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
そういうパワーアップのグッズであるとかね、武器であるとか防具であるのをこっそり開発してる、はい、そういった形で応援する、
ああ、
博士、はいはい、的なポジションみたいな、
まあ博士ですね。
一番わかりやすいイメージとしては、特装戦隊デカレンジャーに出てくる、
そうですね、スワーさんみたいなポジションですね。スワーさんは、自ら変身して、戦うこともね、映画なんかであるんですけども、それはそれで憧れるんですけども、できればいろんなヒーローたちと、仲良く関わりを持って、ヒーローにはこんな、パワーアップがいいんじゃないか、こっちのヒーローにはこんな動きがいいんじゃないかっていうのをサポートするのが一石だなと思ったんです。
だからどうしてもやっぱりヒーローものとなると、
うんうんうん、
視聴者の目線はヒーローの方に行っちゃうがち、行っちゃいがちなんですけど、うん、まあちょっと需要があるかどうかは分かんないんですけど、例えば深夜ドラマとか、あとは漫画とかの、ショートショートみたいな感じで、あえて、そういうヒロインを主人公にして、
開発して
ヒーロー側はもう、
脇役ヒーロー側は脇役にしてて、
に触れて、あんまりこう、ドーンと出さずに、
うん、
例えば顔を隠すとか、下半身だけ映すとか、
そうですね。
一人のヒーローにだけに、あれ、プレゼンするわけ、プレゼンちゃう武器を作るわけじゃなくて、いろんなヒーロー、ウルトラマンとか仮面ライダーとか、 スーパー戦士とか、
みんながその、
あ、ここに再生に来る。
ロインを頼ってくるみたいな感じで。
そうですね。今週は、仮面ライダーが助けを求めに来てみたいな。先週はまたね、豪華ユージャーが来てみたいな。
はいはいはい。で、あえてその、武器とかを開発するヒロインの目線で、
その
ヒロインを主人公にした作品っていうのを書いてみても面白いかもしれないですよね。
今までの、
だから毎回毎回、例えば、今回の依頼は巨大ヒーローが使う武器だから、大きいものを作らなきゃみたいな。
そうです、そうです。
で、今回依頼してきたヒーローは、これこれこんな特徴があるから、そのヒーローに合わせた武器を開発しなきゃみたいな。で、それでもう、こう、奮闘するっていう。ねえ、そんなお話作ってみても面白いかもしれないですよね。
画期的ですよね。今までないですもんね、そんな。
で、目線を、視聴者っていうのかな、その読者の、視線をヒロインに集めるために、あえてヒーロー側ははっきりとは書かないみたいな。後ろ姿だけで登場するとか。
想像はつくんだけども、あの人かな。
巨大ヒーローであれば足だけが登場するとか。
例えばそのヒーロー。
なんとかさん、こんな武器を作ってくださいとか。はい、わかりました。やってみます。みたいな感じの。
そうそうそう。
で、それから武器を開発するために、こう、右往左往する。右往左往っていうとこ、ね、宿泊というか、奮闘するっていう。怪獣のデータを取らなきゃいけないとか。危険を顧みず、そのデータを収集するために。ね、あえてその戦場に赴くとか。
そうそうそ
う。一生懸命頑張って、で、武器を作って、で、はいって渡して、ありがとう！武器を使って敵をバーンってやっつけて、やったーみたいな。
それはあれですか？無償でやるんですか？
もちろん、お仕事です。きちんとお仕事してます。
ああ、一応、まあ、キャリアウーマンみたいな形で。
はい。なりわいをとしてます。宇宙の果ての宇宙。はい。
ヒーロー側に請求するんですね。
はい。
そうだよね。そういうヒーロー側に請求する話みたいなのがあっても面白いかもしれないよね。
あの人、不払いだからとか。
不払いのヒーローって、どんなヒーローだよ
。あとは、ね、すごい、星雲、なんとか星雲の意思で払われても困るんだけどとか。
ああ、はいはいはい。
はいはいはいはい。
価値がわからないわみたいなね。
そう、クリプトン鉱石みたいなので払われても困っちゃうんだけどみたいな。
そういうのでちゃんちゃんっていうオチをつけるみたいな。
あとは、
それね、はい、やっぱりプライベートとか気になるよね。
う
ん、
そうです
ね。お仕事としてあくまでもお仕事としてヒーローの手伝いをしてるけど、そのプライベートではどんな生活をしてるのかみたいな。
やたらとそのヒーローに詳しいから、実は過去にヒーローの経験があるかもしれないし、ヒーローと関わっていたのかもしれないし、こうヒーローとの恋人だったのかもしれないし、
どんなヒーローと付き合っていたかなとか。
そうそうそう。それこそアンの隊員だったかもしれないしっていうのは、楽しいでしょ。
ある時はアンの隊員、ある時は、スワンさん。しかしてその実態はみたいな。
うん。知らない武器屋なんですけど。
いや、ちょっと首のチョーカーをプチって押さえて、ピカーって光ってすっぱなかになって。
すごい
変身。
変身。すごい、コンパクト。服破けちゃうじゃないですか、毎週毎週。あ、大丈夫。そういうの開発のするのが仕事だから。
うん、
すごいいいの開発しとけ。
そうか。キューティーハニーも開発したんですね、ほんと。うん。裸にする。
今までは構造上どうしても一旦裸にならなきゃいけなかったんだけど。
そうそうそう。
ついに裸にならな
くて。裸になくても変身できる。
え、でも違うんですよ。それはね、そういう裸にする要素を入れてくださいっていうのが、依頼者の長井さんに。あえて入れてる。
あ、そうか、そういう依頼にも答えてくれるんです
か。そうか。
某ダイナミックプロからそういう用語があってですね。ええ
ー、そうなんや。
そう、このエフェクト。
あの、ドラマっていう系があるんですか。
はい、あるんです。
あ、あるんだ。
あとは、あの、その、本人、ヒーロー本人じゃなくて、例えば、ゴーバスターズ、司令官が人知れずこっそりやってきてですね。
おー、はいはいはいはい、はい。
ヒロムの愚痴を言って帰ったりとかね。
はい、一人に愚痴を言って帰る。
そう、そういう。
飲み屋のバーみたいな。
スナックのママみたいな。みたいな。
うちは言うだけ言って帰っちゃう。え、依頼ないんですかみたいな。
なんかすごい大人なドラマが描けそうですよね。
面白いですよ。
面白いですね。
あ、でもあのヒーローに関してないことには全然疎くて、何も興味なくて知らないんです。
知らないんですか。知らないんです。
他の世間には疎いんです。ちょっと変わってるものを開発する、ちょっと変わった人なんです。
だからそういうちょっとこうずれた部分も、まあ言ったら特徴というか魅力みたいな。その、キャラクターの名前とかはまあ決まってないんですか？
キャラクターの名前。
そうだ。最近白衣にメガネっていうの決まったんですよ。
あ、そうなんですか。なるほど。いわゆる、あの、博士スタイルっていう感じの。
そうです。
メガネはあれですか、牛乳メガネみたいな。な普通の、キリッとしたメガネですか。
あえて名前を設定しないっていうのも。
まあ、名前、ね、
超感
動。私とかって。
私。
なんか、人類は、衰退しましたのし、ヒロインみたいな。
名前がないっていう。
ああ、かっこいいな。博士的な、おやすさん的な呼ばれ方。
博士の周りにはもう誰か、こう、サポーター、もう、博士をサポーターする人とかっていうのはいるんですか？
おー、重要ですね。腕っぷしのいい、ガタイの大きな、おっちゃんが欲しいですね。
おっちゃんが欲しい。用心棒的な。
用心棒的な。
なるほど。でも、その人とは過去にどんな、いきさつがあったのかっていうのも気になるよね。
なんでそこにいるんだろうみたいなね。
スピンオフで書けますね。
書けます、ね。
年齢は何歳ぐらいの設定なんですか？
あ、もうそれ決まってます。27歳です。
27歳。うわ
宇宙人でしょ一応。
宇宙人って。1万27歳かもしれないし。1027歳かもしれない。
かもしれない。
その辺はすべてこう、謎に包まれたヒロインっていう感じですかね。
ずーっと27歳。でも、ゴレンジャーが依頼してきた時も27歳だったし、はい、
ゴーカイジャーが依頼
した時も。ゴーカイジャーが依頼した時も27歳。
はい、ゴーバスターが依頼した時も27歳。
おぉ永遠の27歳って感じですか。
結構仮面がいらっしゃった時も27歳。
すごいね。
で、必要な時には、いろんな七変化したりする
し。七変化。なんか、東映特撮ヒロインみたいな。
そうそう、その時の脚本家は、もう荒川さんっていう。ねえ。
お楽しみです。
はい。まあ、そんな感じで、ちょっと語ってきましたけども、まあ、そろそろお時間ということですので。
はい。
はい。まあ、タイトルも何も、
タイトルも何も
決まってない作品ということで、ね、なんて説明していいのかわかんないけど、まあ、とりあえずそういうヒーローをサポートするヒロインのお話を紹介していただきました。
はい。
アリサさんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
インターネットでラジオをお探しのあなた、ラジコマで検索。
月坂村には昔から神隠しに関する伝承があるんだ。
僕はサトシで、兄さんはミノル。僕たち、兄弟じゃないか。
逃げるのよ。
早くここから逃げるの。
わからない。どっちを信じていいかなんてわからない。
やっぱり追いかけてきたわね。
何かうなされてたみたいだけど。
僕は誰だ。
次回第3話、勝負、お楽しみに。
忙しいんだよ。時間ないし、ノブとのとパソコン開くのしでもないさ、なんで一緒に。めんどくさいし、ノブのこと喋りたいと思ってたのに、なんか聞かないから、ポッドキャスト版が意味なんか、よくわかってもういいじゃん。
つべこべ言わずに、ゲンラジスーパー。
だいたい週1回更新。
スーパーヒーローファクトリー。
はい、というわけで。毎回言うつもりそれ。はい、ということで、今回は、はい、和歌山県の、
和歌山県。
はい、ご当地ヒーローを紹介していこうと。いうことなんですけども、はい、なんで和歌山県かっていうと、ちょっとまあね、アリサさんにご縁があるっていう感じで、はい、まあその程度でちょっと、とどめときたいと思いますけども、はい。はい、まあ和歌山県のね、ご当地ヒーロー、どんなのがいるのかなと思って、うん、まあちょっと、ウィキペディアとかで調べてみると、うん、ちょっとね、
まあちょっと、
少なめなんですけども、まあね、いかにもこう和歌山らしいなっていう名前で言うと、う
ん、まあ、あれですね。
紀ノ国戦隊奇襲レンジャーっていうのがあって、
はいはいはいはいはい。
でこれはヒーローというよりもどっちかっていうとこうゆるキャラっぽい感じみたいなんだよね。
はいはいはい。
で一応なんとか戦隊なんとかレンジャーっていうのは東映が
何
その、権利を持ってる部分があるのよ。
はいはいはい。
あ、何の意味ね。
その、はっきりと、なんとか戦隊、なんとかレンジャーっていうのを、まあ、一つ一つに登録商標をつけてるのもあるんだけど、
うん、
うん。うん。その、そうじゃなくて、もっとざっくりした、〇〇戦隊、〇〇レンジャーとか、そういうのにも、東映は、ちょっと絡んでるらしいんで。
すごいね。
うん、そうなんだよ。だから僕らが、
例えば、なんとかレンジャーなんていっぱいあるよ。そうそう。
例えば僕ら地元神戸だから、神戸戦隊ポートレンジャーとかって作ったとしても、それは一応東映に許可を得ないといけないっていう形になるのよ。
そうなの？
もう、そうそうそうそう。
そう
だから戦隊っていうのと、レンジャーっていうのを使ってるから、いうことで。そうなのよ。だからその辺、ちょっと東映は、そういう版権っていうのかな？登録商標みたいなのちょっとがっちりしてるから、その辺気をつけないと、一般のね、素人さんとかは気をつけないといけない部分もあるんだけど、うん、この紀ノ国戦隊奇襲レンジャーっていうのはもうちゃんと東映に許可を得てるらしいね。
さすが、さすが日記東映やな。
オープニングコントの、ネタうん。ほんで、
東映がやるんなら僕たちもやるよ。
もうええって。エイジ君はい。話進めましょう。この、各ヒーローっていうのが、その、和歌山の特産品をモチーフにしてるのね。
はいはいはい。
うん。で、その、奇襲レンジャーの中に、梅レンジャー、富士レンジャー、みかんレンジャー、立ちレンジャー、スミレンジャーっていう5人のヒーローがいるっていう。
くじってなんだろう。
くじレンジャー、くじれじゃないの？くじれってのないのかな？
くじら？
くじらなの？
くじらなのかな？
ああなるほどな。
くじらって和歌山有名なんですか？
あの、
太一っていうところがあります？土地に。
あります、あります。
うん、その太一っていうところが出身地って書いてあるんですよ。
おー、すごい。
その、大地の名産品ってやっぱりクジラなんですか？
クジラなのかな？
あのな、ね、日本で唯一クジラの捕鯨されてるところですね、大地と。
じゃあやっぱクジラなんですわ。クジラが、クジラがモチーフの戦隊な、
うん、
ヒーローなんですよ。
いや、どんなんだろう、見たいな。面白いな。
タチって何でしょう？
タチウオ
有田っていうところが出身のヒーローらしいんですけど。
有田？有田っていうの見た。
見てもみかんですよね。みかんが有田でしょ？
あ、そうだね。
有田みかん。
すだち？違うのは何だろう。
あ、すだち。すだちか。すだちのだちに。
いや、すだちのだちなのかな。
お醤油なんだろうな。
わから
ん。ちょっとね、その辺までは書いてないんですよ。タッチレンジャー、出身地、有田。血液型、ビタミン A、ビタミン D って書いてあるんですよ。
なんだろう。
ビタミン A、ビタミン D って言うと、やっぱりこう、柑橘系の果物っていう感じはしますよね。
ありそうですなぁ。
で、あとその5人にプラス、追加戦士っていうのがいるらしいんですよ。
さすが、やる。
その追加戦士の名前が、金山ジミソレジャー。
私それ好きだ。
あ、そうなの？金山寺味噌っていうのがある。
金山寺味噌。
金山寺味噌。あのね、お味噌のつぶつぶの中にね、あの、きゅうりとかね、あの、お野菜を漬け込んであって、はい、甘くて美味しいの。
そうなんだ。
お茶漬けの友にって感じよ。
あとね、めはり寿司レンジャー。めはり寿司って聞いたことあるね。なんかの葉っぱにくるんでるお寿司だよね。
そうです、そうですね。
で、なんかこう、目を張るぐらい、なんかこう、大きいからめはり寿司とかっていう、っていうやつですかね。
あのね、野沢中なんかのね、お漬物で買ってる。あ、美味しい。めはり、目を張るほど美味しいのかしら。
あとはね、ピーチレンジャー。
お、もうですね。
タイレンジャー。
タイ、タイ、お魚かな？タイも取れる。
カタっていうところが出身らしい。
うん、カタですね。
カダ。
カダ。
やっぱりタイなんですか？
あのね、海がありますね。カッコの海水浴に連れてってもらいました。
あとは、カキレンジャー。
あれ？カキ、カキってどっちのカキ？
甘い方のカキ。
甘い方のカキ
でしょ。
糸っていうのかな？伊勢の井に都。糸地方。
ご縁があります。出身地のあたりです。
血液型、担任型って書いてある。担任が含まれてるのってどっちかな？
柿渋だから、あの、むく方の。
あ、はいはいはいはい。あ、そうかそうか、渋柿の、
渋柿の方の。
担任か、あの、渋味成分の担任か。はいはいはいはいはい。
いや、おばあちゃん思い出しちゃう。おばあちゃん、渋柿干してな、干し柿にしてた。
あ、はいはいはい。ああ、はい
はい。懐かしい。岡
山っぽい。岡
山。すごいね、何人いるのこれ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10人いるよ。
すごい。この炭以外は、あの、全部美味しいものじゃないですか。
炭。炭って何ですか？
いや、これ炭じゃない、炭で。あ、違うわ、炭か。あ、備長炭か。
備長炭だと思う。
あー、そうかそうか。あ、血液型マイナスイオンって書いてあるから。
あ、やったー。
そうか、炭なんだ。備長炭なんだ。
はいはいはい、
なるほどね。僕はスミレンジャーっていうか、スミレの花のことかなとかと。ねえ、そんなこんなで、奇襲、じゃないや、紀ノ国戦隊、奇襲レンジャー、なんですけど、これだけでちょっと語ってしまうともったいないんで、他のヒーローもやりましょうかね。あとはもう、ざっくり言うと、南紀白浜っていうのがい
る。白浜。
南紀白浜のね、南紀白浜っていう。あと、みかん戦隊オレンジャー。
まあまあ、あ、それはわかりやすい。あとでもこれもあるの？これも東映に許可受けてるってこと
か？まあ、わかんない。許可を得てるかどうかはわかんない。
もっか申請中？
わかんない。
申請中かな。
申請してるって書いてあるのは紀ノ国戦隊奇襲レンジャーだけ。だから無許可なのかもしれない。
多分これあれでしょうね。なんとか町の、
そうそうそうそう。
なんとか町の日、ごと、なんていうの？
湯浅町って
。町会長みたいな。
だから、うん、本当はダメなんかもしれないけど、あえ、まあ、応援も、あえてそこまでは言わない部分はあると思うのよね。多少その、どっかの地区が、なんとか戦隊なんとかじゃ、 っていうのをご当地ヒーローとして作ったとしても、目くじら立てて、それはダメっていうことはしないとは思うんだけど、ただそれがもうこう、どんどんどんどん大きくなって、本家本元を脅かすようになってくると、ちょっと、ダメですよっていうのを入れるっていう感じかもしれないわね。
あ、なるほど。
あとはね、なんか未来戦士デニズマン、デニズマンっていうのかな。なんだろう、デニズマン。串本町のヒーローって書いてあるんだけど。
デニーズ、デニーズか。
デニーズ？なんでだろうな
ぁ。あ、これ。
デニーズって別に串本町が発祥じゃない。
じゃあ、
それはちょっと。見に行かれへんから。わかれへんなぁ。
ズボンのデニーズ？
デニム？
あ、デニム。あ、あれはデニムか。わかんない。これは何がモチーフなのかちょっとわかんない。んで、和歌山の中でも、まあ、一番有名というか、知名度が高いというか、ローソンがやってたご当地ヒーローカード
にも
なったヒーローが、時空機動隊海星っていうね、
はい、かっこいい。
和歌山にはいるんですけど、はい。これは、なんかロボットヒーローらしいですよね。未来の世界から、未来の世界から人類絶滅を企てるゲノムを追ってやってきたロボット警官っていう。
未来から。
で、この、軌道、じゃあ、時空機動隊。
まあ、時空っていうと。
体系なんだけど、時空機動隊シリーズっていうのがあるみたいで、で、最初はこの時空機動隊改正が作られて、で、そこから派生していったヒーローがいるみたいなね。で、時空機動隊なんちゃらっていう名前で、大阪、岡山、三重県、あと鹿児島県の4県で活動してるヒーローがいるらしくて。
あ、すごい、ネットワークができてる。そうそう。
で、大阪では時空機動隊セイバーっていうキャラが活躍してて、で、岡山では時空機動隊フーガーっていうキャラクターが活動してて、で、鹿児島の方では時空機動隊ハヤトっていうキャラクターが活躍してるらしくて。で、セイバー以外は、この海星とフーガーとハヤトはデザインは同じなんですよ。で、色違い。
あ、かっこいい。
海星は白。で、セイバーはちょっとデザインが違うんだけど、フーガは、これは何だろう、青？
うん、青っぽいね。
青っぽい感じ？で、ハヤトは、
赤？
何だろう、赤と黒？
赤と、何やろ、白。
色のラインも入ってますよね。
っていうちょっとこう、色違いの感じになってて。
うまくしましたね。
結構ね、これ、揃うとね、もう戦隊みたいな感じでね、かっこいいんじゃないかなと思うんだけど。
揃ったことあんのかな、これ。
かっこいいですね、これね。
だよね。だから、まあ、その大元は、やっぱりこの和歌山県の時空機動隊改正っていうのが、やっぱりリーダー的な存在なんだ。
リーダー的な存在なんだ。ええなぁって何がええんか。
ええなぁって。あとなんかこう地球戦士ゼロスっていうのとも関係があるみたいだよね。地球戦士ゼロスってね、結構ね、有名というかね、これすごいかっこいいっていうか、
ご当地ヒーローですか？
よくできてるっていうことで有名なご当地ヒーローなんだけど。
どこのご当地？わからないヒーロー。
何話の戦士って書いてあるから大阪だわ。
大阪な。
ゼロスもヒーローカードになってるんだけど、これ、本当にね、よくできてるっていうかね、どんだけスーツにお金かけてるんだろうっていう。
やっぱりそこですか。
ゼロス。だって、こんな複雑なデザインを立体化しようと思ったら、相当お金かかってると思うよ。この辺はね、やっぱりこう、バックボーンに企業か何かがついてないと。
なんか、あれやね、平成のライダーの、ライダーっぽいかな。
いや、って、もうそうだし、なんかこう、メタルヒーローみたいな感じするね。
犯罪ゼロ、環境破壊ゼロ、公共マナー違反ゼロの3ゼロのゼロ室だって。
そう、みたいよね。
うん。文部省推薦な感じがしますね。
そうだよね。3ゼロ運動みたいな
やつ。そうです、そうです。
いかにも大阪っていう感じですよね、この。
でも、あの、ご当地ヒーローにしとくにはもったいないくらいよくできてるヒーロー。
もうこれだけ金がかかってるってことはやっぱし、国って、で、どんだけ
持
って
るかもしれない。
自治体とか、まあ多分だから自治体とか、そういう、なんだろう、共同企業体みたいなのがバックにはついてると思うんだけど。
橋本ファンが増えちゃうんですよ、バック。
まあ、一個人ができるレベルではないと思うな。ああ、まあそんなこんなで、もうちょっとね、15分も喋ってきたんで、そろそろちょっと。
じゃあ、まあ、最後に一つ。
はいはいはい。
未来戦士、デニズマについて。
ああ、さっき言ってたの？うん。
このデニズの意味って何やろうって言うとったやんか。
はいはいはい。
これトルコ語で、海やって、海。
海なの？
海。
へぇー。なんで海の男っていう感じ？
なんで海にしたのか、なんでトルコ語にしたのかわからないけど。
わかんない。
でも、ね、言われなければ、こう、未来戦士、デニズマンってなんかこう、なんていうのか、かっこいいけど、あの、モチーフがわかりにくいっていうのはあるよね。
わかりにくい。飛び魚。
飛び魚なの？
飛び魚。和歌山飛び魚有名なんじゃん。
串本町って飛び魚の名産地なんでしょうかね。
取れそう。いっぱいいそう。
あ、そうなの？へぇまあ、そんなこんなで、和歌山のご当地ヒーローをご紹介してきましたけども、
はいはい
はい、もしこのラジオを聞いて興味が、湧いた方は、ググってみてください。すごい無責任な言い方ですけど。はい。まあそんなこんなでね、こう、一人でも多くの方がご当地ヒーローに興味を持ってくれるといいかなと、僕らもやってる回があるかなと思いますんで。
はい。
よろしくお願いいたします。ということで、それゆけ
ご当地ヒーローザドンパーへ
ーはい、のコーナーでした。
大学生を洗脳し、世界の征服をもくろむ悪の組織、教獣会。奴らの野望を阻止するため、一人の大学生が立ち上がった。
今日の学びは明日の光。大学戦士、東大。
大学戦士東大院は、東京大学特撮映像研究会のホームページにて絶賛公開中。
さあ、君も検索しよう。
クチレスアラジオの意味は
イタリア語でジェラート。
クチレスアラジオの魅力は
ロシア語でボルッチ。
クチレスアラジオは誰がやってるの？
メガネタバーリとマチュルだよ。
クチレスアラジオはどう検索したら出てくる？
クチレスアラジオそのまんまの検索して。
そんなクチレスアラジオは毎月第2水曜日更新。
絶対聞いてよね。
どうも、クソ野郎です。クソ野郎、最近聞いている番組があります。それは、オザカルチャーです。でも、クソ野郎、音楽も、写真も、本も、全然興味がありません。だから、30分間、身になりません。ぜひ一度、聞いてみてください。どうも、クソ野郎でした。
スーパーヒーローファクトリー。
昭和ヒーロー大全集。
昭和ヒーロー
大全集。
はい、という入れるね。
入れますね。
はい、というわけで今回の昭和ヒーロー、
はい、昭和ヒーローは、
秘密戦隊ゴレンジャーという、ね、超メジャータイトルをやっていきたいと思います。まあゴレンジャーというとね、もう
戦隊ものの元祖、中の元祖、そ
うそうそう、現在で続いているスーパー戦隊シリーズのもう元祖、元祖中の元祖ですけれども、 5人のヒーローが、まあ、それぞれ、色違いの、
うん、
スーツを着て、なんていうのかな、戦うっていう、フォーマットを作ったっていう意味では、
普通ってそういう形を作ったのはゴレンジャーが最初。忍者部隊月光とかあるけど、うん、あれは別に色とか別に多分決まってないと思うね。みんな一緒の色やってたかもしれない。
まあ、アニメではレインボー戦隊ロビンとかっていうタイプやつもありましたけどもね。
あ、でも、009もあるけど、あれもまあ、色的にはみんな一緒の色やしね。
まあそうだよね。うん。
だから多分ゴレンジャーが、特撮では、最初やと思う、この。
まあ最初だよね。こういうフォーマット作った。
まあアニメはガッチャマンが最初やと思うけど。う
ん、まあ、そう。
ゴレンジャーのが後。
うん、
ガッ
チャマンの方が先。そうそうそう。ガッチャマンの方が先なんだけど、
うん。
別にガッチャマンは色じゃないよね。あれはもう鳥。
モチーフですね。
モチーフがね。まあ、うん、ワシ。
で、
コンドル、白鳥、ツバメ、
ね、
あとミミズク。
ミミズク。
これはあれだよね。後に、ジェットマン。
あ、そっか、そこに行くんだ。
そうそうそうそう。
ジェットですよね。
はい、あれ何戦隊だっけ？超人戦隊か。
超人戦隊。
超人戦隊、ジェットマンはもうはっきりあれは、
ガッチャマンの。
ガッチャマンをモチーフにしてると言ってるので、モチーフっていうか、まあ、オマージュだよね。
うん、
してるっていうことで。で、結構ね、意外とね、キレンジャーっていうか、黄色が、ぽっちゃりっていうイメージがね、うん、昔からよくあるけど、
うん、
意外とね、ぽっちゃりした黄色っていうのは、うん、キレンジャーと、そのジェットマンに出てきたイエローオールぐらいしかいないんだよね。
あと、ゴーグル5。もうちょっとぽっちゃりして
る。イエローってちょっと、あれ、ぽっちゃりしてたっけ？
藤江ちゃん、ちょっとぽっかっか。
そっか、まあ、ぽっちゃりといえばぽっちゃり型なんだな、まあ、でも、変身したらスマートになるけどね。
まあ、それはもう、はい。だってんだから、まあ、それはまあ、
イエローに関して。まあ、それぐらいかな。だから意外とね、少ないのよ。
まあ、
この黄色っていうのがぽっちゃりしててカレーが好きっていうイメージを作ったのはもう本当にこうキレンジャーだよね。
大ちゃんですね。
その、やっぱ偉大な。
偉大やな。だって、アニメのパロディとかでもカレー、黄色はだったらカレーだと思う。
ねえ、もう、あれからもう、
やっぱりあの人はカレー
10年経ってるのに未だにそのイメージがついてるっていうのはすごいよね。
すごいですね。
で、そんな、まあ、オリジナリティ溢れるゴレンジャーなんだけど、そのゴレンジャーの元ネタになったっていうのは、意外とね、歌舞伎の世界から来たっていうのがね、
今だからゴレンジャーの名乗りのポーズ。
そうそうそうそう。
その原点があれやね。歌舞伎の白波五人男っていう。
はいはいはい。
出せないの。
すごい。
歌舞伎
の。まあ、だから、その、演者が一人一人が、名乗りを上げるシーンがね、その5人か5人とも、その一気に、いっぺんにバーンって名乗るんじゃなくて、俺はなんとか、うん、私はなんとか、みたいになって、
はいはいはい、
名乗るシーンが、
家
を切る、
家
を切るシーンがあるんだけど、それがゴレンジャーの名乗りポーズの原点になったっていうのね、うん、結構よく聞く話なんだけど。
それで後々の戦隊ももうみんなこう名乗りを上げていくわけだね。
ああ、まあ、結構、こういう、うん、古典芸能からね、その、インスパイアされてるっていうヒーロー多いよね。
うん。
たてしさんが決めたんですね。
その、多分、だから、たてしの人を、たてしの、高橋一休さんが、歌舞伎を取り入れた、
ね。
その、あれを見て、一休さんっていうか、和人っていう書くんだけど、言うんだけど。その人が、その人がやったんやな、ね。仮面ライダーの変身もこの人が考えた。
あ、ほんと？すごい偉大な人だ。
仮面ライダーは、歌舞伎じゃなくてあれは、なんか柔道か何かの型みたいやけど。
え、ほんと？
ちゃうかったっけ？
仮面ライダーの変身はあれ、一号ライダーは、
一号ライダーはあれ、刀って言ってたね、あれ。
演劇殺法。
演劇殺法か。そうそうそうそう。
ネブリ教師郎ですか。
ネブリ教師郎の演劇殺法。あの刀を、ふーんって回す、その刀を、あの、手刀にしたっていう。
うん、あ、イメージしてもいいですね。
そうそうそう。で、2号ライダーのあの、
2号ライダーはだからあれは、あの、
は
柔道一直線でやってたんや、あれ。
そうそう、柔道一直線。で、柔道のあの、やーっていうポーズ。
やーっていうポーズを。
うん。それをそのまま変身ポーズに。
で、V3、で、V3 はあの、相撲の、あの、ひらの言い方やったっけな。それやって。
あれ、1号と2号の合体じゃないの？
まあ、合体はさせつつ、だから、土俵入りの、あの、白縫い型っていう
の、
うん、ヤブさんが言ってたよ。
お
いろいろあるんやね。
いずれにしても、格闘技の敵を威嚇するポーズですね。
う
ん
はいは
い、
そうですね。
あの、白波五二州もこれから、あの、戦うんですものね。身を切る前の。ね、な。うん
まあ、
ゴ
レンジャーの話なんですけど、
うんうん、やっぱでもゴレンジャーって言えばあれや。新名、アキラ、ミャウスさん。
まあまあね、うん
あ。だからミャウスさんほんまは赤レンジャーやる予定やったんやで、これ。
赤レンジャーをやる予定やったの？いや、最初からオレンジャーやったんじゃないの？
いや、違うね。赤レンジャーを、最初やるとき赤レンジャーをやる予定やったんやけど、うん、ミャウスさんのあのさ、あの、仕事が忙しくて、うん、青赤レンジャーが出は多いやんか、一番言うても主役やから。うん。でもなかなかこう、スケジュールが合わへんから、っていうんで、2号に、青レンジャーになったっていう。
そうなの？ウィキペディアには、あの、制作側は番組制作開始当初から青レンジャーに宮内博士を据えようとしていたがって書いてあるけど。
いや、だから宮内さんが言うてたもん、本人が。
じゃあ、ウィキペディアはこれ嘘やってこと？
俺、いや、嘘かどうかじゃない。でも、だから、ほんまは、だから、宮本さんが赤レンジャーをする予定やったけど、だから、スケジュールのために青レンジャーになったって。だから、本人は、だから赤レンジャーじゃないと嫌やって。石森翔太郎。
それはね、なんか、うん、宮内さんは、俺はやっぱり、あ、俺赤レンジャーっていうか、やっぱり主人公が、いいみたいなことは言ったけど、
うんうん、
赤レンジャーが宮本武蔵やとしたら、あの、宮内博士くんは、まあ、佐々木小次郎のイメージでやってほしいんだよっていう説得をして、それが、あの、お、そうか、と。
うん。
ああ、佐々木小次郎だったらいいかっていう感じで。
当時は、あの、一人、だいたい一人やん、ヒーローって。
うん。
そんな5人もおれへんから、宮内さんが多分こう、5人でどうすんだよって。そんないろいろ悩んだんやと思うで。
なんで5人もいるんだろうって。
うん、悩んだんやと思うで。
でも、当時はね、こう、出てくるヒーロー、出てくるヒーロー、全部斬新やったもんね。
まあ、当時は。
うん、今みたいな、この、流用じゃなくて。
まあ、ね、
今から生まれてるから。
すべてのヒーローがもう、オリジナリティ溢れるヒーローやったから、演じる側も大変やったやろね、そのイメージ作り。
だから、当時の東映は、すごい考える頭があったんや、スタッフにな。みんな。
いや、今でも考える頭はあると思うんやけど、あの、現実問題として、あの、オリジナルヒーローだと儲からないっていうのが、まあ、あるんやろうからな。当時はだってオリジナルヒーローを作っても 10% ぐらい視聴率は取ってたからさ。今はネームバリューがないと 10% も取れるか取れないかの時代やもんな。
テレビ自体から離れてるっていうのもちょっと
あ
ります、ね。
だって実際ほら、あの、松竹とかがさ、あの、独自のオリジナルヒーローを作ったりとかしてるけど、視聴率もう、ね、1%、2% とか、そんな世界らしいから。
だから、東映が、こう、やっぱし、こう、切り開いて、またやろうかっていう気持ちでやらんと、あかんと思う。
まあでも、その、
東映が選ん
だ、ね、
難しいんじゃないのかな。
うん、あの公開していく場がね、うん、
東映がやるんなら僕たちやるよ。
はいはい、分かった。
エイジ公開してきた。
まあそれまあまあ。
これしばらくネタに使えそうやな。
まあ東映さんは さておいて。
さておいて。
こんなに好きだっていうのがベースにあるから憎らしいんでしょうね。
多分そうやと思うわ。
うん、
思うやと思います。
思い入れがあって、
うん、絵があるから
愛してるものがあるから。
だから愛があるから批判するんですよ。
もう愚痴はいいから。なんかこのもっと前向きな話をしよう。ゴレンジャーといえば。
とりあえずだから宮尾さんがおらへんかったらゴレンジャーは成立してないと思う。
うん、それはでも全員だと思いますよ。5人全員のキャラクターが。
まあ、そうだよね。だキレンジャーの強烈なイメージ作ったのはもう、キレンジャーあっての、あ、キレンジャーという
か。まあ、確かにキレンジャーは宮部さんにはできへんもんな。宮
部さん。できない。いや、うん、絶対違う。
あと、だってモモレンジャーだってさ、無理だよ。
女の子が入ることによって、で、一緒に遊べるし、
そうですよね。
一緒にテレビも見れるし。
はい、
うん。
元祖、ほんまに元祖やもんね。女の子変身するっていうのは、そんなになかったんちゃうかな。
そんなに、あれですか、例えば、アリサさんとかも子供の頃は、男の子に混じって、こう、ヒーローごっこなんかしたんですか？
しましたよ。
本当に？
学校の帰り道、道すっからね、お家まで帰る、はいはい、同じ方向の、子たちやっぱり一緒になるでしょ、
は
い、だから、はいはい、ちょっとでも近道を探して、この林の中を抜けたりとかね。
ああ、はい、はい。
本当は通っちゃダメな道をちょっと省略コースで通ったりとかするときに。私割と行きたい方なので行っちゃうと。
あ、そうなんや。
ああ。
アリサさんにもそんな時代があったんだ。
必然的にこうテーマソングが流れ誰ともなくバンバラバンバンバンがあるんです。戦闘走るものがレナーカレンジャーになったらもう私はピンクですよ。モモレンジャーです。
ほんでみんなでゴレンジャーハリケーンを流れて。
はい。塀の縁をこう伝いながら。
サッカーボールとかそういうのをこうパスしながら。赤赤じゃないやったりは。最初はあれか。いいわね、いいわよ、キーンっていう役をやってたわけね。
はい、つけてもないイヤリングを掘ってですね。
いいわよ。
はいはいはいはい。
トイヤーというね、
トイヤ
ー。考えてみたらすごいよね、なんかこう、この当時からもそういう決まり文句というか。
ありますね。
ねえ、そういう名乗りというかもう。名台詞っていうかな、そういうの。
そうね、行くわよとか、考えたら、モモレンジャーが先しちゃったよな。
ボールをパスすることによって、5人それぞれの名乗りがあるように、見せ場が1人ずつが順番に回ってくるっていうのは、テレビでも絵的にも綺麗だし、お友達のこの付き合いでも、私の番が来る、彼の番が行くみたいな。
はいはいはい。あ、だからテレビ的なんやな、ゴレンジャーってやっぱし。
うん。
すごいな。
その人その人のアップが必ず来ます
もんね。必ずあるもんね。うん。
あとこのゴーグルがさ、武器になるっていう発想もすごいよね。目のとこについてるね、ゴーグルっていうの
最近ないな。
最近ない。ね、見た黒い、ポコッと出てるタイプのゴーグルじゃなくて、どっちかっていうとこう、内に凹んでるタイプのゴーグルが多いもんね。
うん。
だからこんなゴーグル、ゴレンジャーとジャッカしか、ないよ。
ハート、ハート。う
ん、ええー。わかりやすい。ミドレンジャーのV 型のゴーグルは、そのままブーメランになるとかね。
でもさ、ミドレンジャーはまあなんとなくわかんねえよ。ブーメランやなって。でも、赤レンジャーって、あれ一体、なんなんやろって。
まあ、
ブチやねんけど、ブチやねん。多分
そうそうそう。形だけで言えば、何やろ、
無限大みたいな。
鉄アレみたいな形してる。
あれ、ムチやと思えへんよな。
まあ、普通はね、形からムチを連想するっていうのはないけども。
でも、うまいな。でも、考えたら、ムチやねんなって、もう、今見たら。
形もね、なんかこう、赤レンジャーのゴーグルの形ってすごくやっぱりこう、いかにもこう、リーダーっていう感じのね。
リーダー。
すごい独特の、なんていうのかな
ぁ。って感じするわ。あれ、オレンジャーがリーダーやったらおかしい。 なんか。
あ、そう、わかるわかるわかる。
うん。
なんかリーダーやったらおかしいわ、あれ。あの、ま、あの、ゴーグルの。
アホレンジャーって目尻が下がってるもんね。
まあ、スペードみたいな形だけど、うん、ちょっとスペードではないもんな、ね、
あ、う、れ、ん。矢印やね。上向き矢印の形やね。
すごい悪いリーダーやと思う。うん、すごいすごい。
シンプルなデザインだよな、うん、もう本当にだって一筆だけで描けそうやもんね。
だ子供が描きやすい。
そうそうそう、子供が描きやすいデザインだよね。うん、
もう全員俺描こうと思ったら描けるよ、あれ。顔、
うん。強烈なインパクトがあるっていう。
そう、丸く描いてそのマーク描けばもう見えちゃうからね。
そうね。
そう。だけでも、すごいわ、あれは。あれ、石森章太郎先生のデザインやと思うんだけど、すごいわ。
そうなのかな、うん、
違う
ん、結構、いや、あの、ほら、そ、うん、そうか、でもそっか。
多分そう。
あの、そうそうそう。あの、企画自体は結構、東映の方が先に企画を立てる場合はあるんだよね。仮面ライダーでもそうなんだけど。で、
でも
あの、石森章太郎先生に、言ったら、デザインをお願いしに来る
ってる。
うん、
平山さんとか
今度こんなヒーローを作るんだけど、ぜひ、石森先生に、あの、デザインをお願いしたいと。で、それで、石森章太郎先生が、こう、ピリッとこう浮かんだインスピレーションを音にして作るヒーローっていうのが多かったよね。うん、
そうそうそう。
だからやっぱり、この、ネタに行き詰まった時に、こう、石森先生が出すアイデアっていうのが、やっぱりこう、当時からも斬新やったっていうのはあるよね。
天才やわ。いや、うん、
ね、
すごい、すごい。うん。うん。やっぱでも、あと、やっぱし、でももう時間ないんやろ、ここまで膨らむしたら。
まあまあ、そう。あと、ほら、ゴレンジャーっていう名前、うん、うん。5人だからゴレンジャーって言って、ちょっとこう、シンプルすぎるかなっていうのもあるんだけど、結構ね、この、元々の、NG ネームっていうの？企画段階のプロットネームっていうのが、ファイブレンジャーやったっていうのはね。
え、そうなんだ。
そうなんですよ。もともとファイブレンジャーっていう名前やったらしいんですよ。
なんかいけてない。
うん。だけど、うん、その、ファイブレンジャーっていうのが、ちょっとこう、理屈っぽいっていう理由で、却下されたと。当時の。
ファイブレンジャーですよ、言いやすい。
渡辺プロデューサーかな？が、うん。で、その後に、ガッツレンジャーっていう名前が、上がったらしいのね。
ガッツなの。
うん。だけど、そのガッツレンジャーっていうのもちょっと却下されたと。で、最終的に、まあ、数字の5ってあるじゃないですか。
うん、
その数字の5にレンジャーって書く名前になったんだけど、その数字の5レンジャーだとちょっとこうイメージが良くないということで、カタカナの5にレンジャーになったという。だから、こう、結構、ゴレンジャーっていうタイトルをつけるのも、紆余曲折してるんです。
あの、ゴーゴーな意味もあるような気がする。な、いけいけって感じで。
その、うん、イメージがあるかもしれないよね。その、GO の GO ね、
うん。
うん。
うん。イメージさ
せる。それもあるでしょ。やっぱし。
ね。
うん、でも、ガッツレンジャーやったら、この1回で終わってるような気がするな。やっぱし。
あとね、赤レンジャーっていうのも、最初は、レッドレンジャーやったよね。
うん、でも、
レッドレンジャー、ブルーレンジャー、
ファイブレンジャーやったら、ファイブレンジャーやったら、レッドレンジャーだな。
から始まって、で、そこから逆に、ね、赤レンジャー、青レンジャー、黄レンジャー、緑レンジャー、桃レンジャーだったっていうね。だから意外と、一番大元は、もう、ファイブレンジャーで、レッドレンジャーみたいな名前が、もともとは企画段階でついてたっていうのがね、あ、そうなんだっていう。うん、逆なんだっていう。僕ら子供の
頃は、今やったらさ、今やったら多分ファイブレンジャーやろな。
この今の。つけたい、そっちつけたいと思う。
あと、レッドレンジャーのになる前も、レッドワンとか、あとはレッドマスクっていう歌唱がつけられてたらしいの。で、これってさ、レッドワンってさ、バイオマンで使われたやんか。レッドワン。
マスク、マスクマンやな。
グリーンドゥーとか。うん、ブルースリーとかね。イエローフォーとか。 で、あとデッドマスクっていうのもほら、マスクマンで使われてるやんか。でも、あれももともとゴレンジャーの時代から企画段階であったんだよね。そう考えるとさ、当時の人ってこう、やっぱりいろいろ考えてたんだなーって。
まあ、その考えてるやろ。
で、そういうかっこいい名前を、あえて、無個性やからっていうことで、却下して、ゴレンジャー。で、しかも赤レンジャー、青レンジャー、キレンジャーになっていった、いったっていうのがね、なんかすごい段階を踏まえ
た。当時のさ、当時のプロデューサーとかこういうスタッフはもう優秀な人ばっかり揃っとった。
すごい、アンテナの感度がいいみたいな感じがしますね。よく時代は。
アンテナを立ててさ、やってたんよ、昔の人は。人
まあ、また、まあ、このまま行くとまた愚痴になりそう。ちょっとやめとこうか。この辺にしときましょうか。やっぱり、はい、こんなメジャータイトルを語り出すと、いくらでも時間があって、
足りない。いくらでも言えますね。はい。
感じがあるから。まあ、うん、とりあえず今回は、まあ、秘密戦隊ゴレンジャーパート1みたいな感じでしときましょうか。
はい。
またね、機会があると、ゴレンジャー語っていきたいね。はい。という
か。頑張れ、皆さん。はい。
はい、頑張ってほしいですね。
はい。
というわけで、秘密戦隊ゴレンジャーでした。
はい。
クリア！ムーブ！
おや？敵兵士が MP3 プレイヤーを落としていった。何のラジオを聞いているの？
というように僕らはゲームやミリタリーの話をいっぱいします。最近なる僕らちラジオ。
週一で配信。ぜひ聞くべし！
最高段放送。最高段団長メガネ D です。この上なく素晴らしいこと、もう一度考えること、光を取り入れること、全部最高って言いますよね。そんな最高をキーワードに投稿していく番組、最高段放送。最高の表記はカタカナです。ポッドキャストで各週水曜日に配信中。あなたも最高段に入団しませんか？
最高段放送。
スーパーヒーローファクトリー
ネクヘロジェンレーション。
ネクスト
ヒーロージ
ェネレーション、
イエーイ。どんどんどんどんどん。というわけで、まあ、平成の特撮を語るコーナーなんですけども、アイザさん、日朝見ましたか？
はい、今日は実はね、ゴンバスターズだけなんですね。
あーが、だけなんですか？ウィザード見てないんです
か？ごめんなさい。これから見ます、見ます。
ネタバレになるのかな？言っちゃいけないのかな？
いやいや、どうぞお願いします。あとで。
なんか、楽しみ。ウィザードなんかあったっけかな？
あのね、ウィザード、今週のウィザードで、ついに、今まではもう名前しか出てこなかったあの、ワイズマンっていうのが出てきたんですよ。
ワイズマン。
ワイズマンっていうのは、まあ、日本語に直すと、賢者っていう意味なんだけど、
うんうん
うん、賢い人っていう意味だからね、ワイズマンっていうのがね。で、ファントムサイドの、まあ言ったら黒幕みたいな感じなんですよ。
うん、バンバじゃないの？
バンバ？
帝王バンバじゃないの？
あ、うん？帝王バンバ？あー、いや、だからそういうね、まだね、なんていうのかな、姿はシルエットでしか出てきてない、うん、シルエットっていうのかな、なんかこう、垂れ幕みたいなのがあって、
うん、
その幕の向こう側に、
うん、
なんかいるなーみたいな感じだけど、姿はもうシルエットしか見えないっていう感じ？
あのさ、あのファントムおるやん。敵、
うんうん、
あの敵のデザインさ、
うん、
あの前に出てきたファントム持ったやん、あの
剣
王のお姉さんが出てきた回の、
うんうん、
あれ5つバンバラやんな、どう考えてもデザイン、
わあ、どうなんだろう、その辺意識しているのかどうかわかんないけど、
俺はそう見た
あー、もうそのファントムっていう、ね、名前からしてファントムバンバー、うん、イメージさせるし。
そう考えてもイナズマンのバンバーやろ、あれ。バンバーじゃない。ファントムのイメージしちゃうもん。
でも、
そんなに、そんな話はね、あの、イナズマンをイメージしてますっていう話は聞いたことないね。別にファントムっていう名前自体が、イナズマンが使われてないかってさ、そうじゃないしね。
あ、でもさ、
よくある。
トレードヒーロー番組で言うたら、まあ、イナズマンやからさ。うん、
まあ、確かにネットのあの、掲示板でも、
なかった?
スズバンバラだみたいな書き込みがあったけど。
あったんや。
けど、まあ、だから、そんな具体的なイメージがあったかどうかはわかんないけど、うん、
俺が変えたんちゃうで、それ。俺
とにかく、その、ワイズマンっていう人、
うん、
人っていうのかな、そのシルエットを見る限りでは、うん、なんか普通の人間っぽい感じだったのよ。その着ぐるみじゃなくて。
普通の人間なの、
うん、その、出て、シルエットとしてはね。うん、だけど、ファントムってもともとほら、人間体に擬態してるでしょ。うん、
あの、メデューサの中から生まれたものです
よ、ね。フェニックス
の。ファントムって。
人間から生まれた、そうそうそう、人間の絶望から生まれたっていう設定だけど、本来の姿はあくまでもあの、モンスタータイプっていうの、
うん、
着ぐるみタイプの状態で、うん、で、うん、その宿主っていうの、
うんうん、
あの、絶望してファントムを生み出した人間は、まあ、死んでしまうのよね。
うんうん、
だけど、その死んでしまった人間に擬態してるっていうの、ファントムは。だから、姿は同じ姿なんだよ。だけど、その死んだ人そのものじゃなくて、ファントムがその死んだ人を真似て姿を変えたっていうのが、あの、人間体。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
じゃあ、小よりちゃんっていうのは微妙な位置づけですね。
微妙な、小よりちゃんがね、よくわかんないよね。
うん。
うん、
でも、あれで
設定ではなんかもう死んでるみたいな話だけど、うんうん、で、ファントムがもう出ちゃってるんだよね。
小指ちゃんのファントムはどこかにいるのかな、別の存在で。そうそうそ
う。だから今後おいおい出てくるかどうかはわかんないんだけど、で、本来はファントムを生み出したら人間、そのファントムを生み出した人間はもう、こうバラバラバラって崩れて、亡くなっちゃうんだけど、小指ちゃんはそうならなかったっていう。ただもう、こう、ハルトから魔力を供給しないと、もう、抜け殻みたいな感じになっちゃう、設定だから。で、ちょっとね、よくわかんない、微妙な、今後、謎が、わかっていくのかな、っていう感じなんだけど、うん。
まあ、とにかく、あれやで。
その、ワイズマンっていうキャラが、某って言ったらあれやけど、すごい、まあ、大御所声優さんが、声を当てた。うん。そうそうそう。
誰だろう。
誰
古川敏夫さん。
古川敏夫やったっけ?
あ、当たる?当たる?
そうそう。
星当たる?
当たるとか、あと、
ピッコロ。
ピッコロ大魔王。
お
ぉ、
おぉ。
どっちかっていうと、ピッコロ大魔王。
ピッコロ大魔王ね。
いい感じ。ちょっとこう、低い、渋い声で。
古川敏夫な
のかって思って。うん、そう。
うわ、嬉しい。うわ、嬉しくなってきた。
だけど、シルエットの人間体が古川敏夫さんかどうかはちょっとわかんないんで、あれはもうあ
くま
でシルエットとして、多分画面にもし今度出てくるとしたら、こうモンスター形態で出てくるのかなみたいな。
でもこの間の、なんでしょうね、ウィザードの前の、
うん、
なんだっけ。
フォーゼの
乙女座をやってた人は、
乙女座
はいはいはいはい、氷川さんが声をやってたけど、
そう、
初回は、おっちゃんやったよね。
おっちゃんだったし。
あ、で、バルゴの携帯では、田中理恵さんのね、
そうそうそう
声は、女性の声で。
あ、でもやっぱ古川敏夫っていう大御所を使ってる以上、やっぱ、出てくるんちゃうのかな。
出てきてほしいなぁ。
ちょっと待って、勝手に悪役の顔出し。悪役で顔出し。
顔出しで悪役で出てきてくれるとね、いいんやけど、いや、多分声だけやろなぁとは思うけどね。
でも、ヤオカッチも出てきたことやし。
秋葉レンジャーではね。あれは良かったね。あれは感動したね。
おぉ、あら。
ヤオカッチさんが顔出したよー。
私初めて見ましたよ。
あ、そうなの？どうでした？
ああ、や、やおさん。
はい。
どうでした？
やおかず初めて見て、感想を聞くの？
さすがお父様でしたよ。
でしたっけ？
だからさ、あれは死神博士の格好してたやろ？まあ。
まあ、死神博士モチーフでしょうね、
モチーフですね。
ってことは、古川敏夫は地獄大使みたいな格好して出てくるんだけど。
どうかなぁ。そんな格好で出てきてくれると感動やけどな。
まあ、東映はやってくれへんわ。は
い。寺田みのりさんみたいにすごい。
ギャグじゃないしな。秋葉レンジャーみたいにコメディーじゃないしな。
いやいや、死神博士じゃないわ。地獄大使だって別にギャグじゃないからな。言っとくけど。
うん、あまあまあまあまあ、
まあまあ、でも、ウィザードはあれやろ。小読みちゃん。すべては小読みちゃん。
か
わいい。小読みちゃんしか見てない。
そうなの。ケンチさん、リンコちゃんは
あ、まあ、もう、リンコちゃん、リンコちゃん、ちゃんで、リンコちゃん。リンコよりも、やっぱ小読みちゃんですよね。うん、
リンコちゃんはでもやっぱりスーツ姿セクシーよね。
素敵。パンツなんだけども、タイトスカートで出てほしいですよね、本当はな。
タイトスカートえ、刑事が
、うん、あ、そうか、そうだな。パンツスーツだからいいのかな。
ああ
、まあ、どっちでも。ま
あ、こう、なんか変装とか
うんうん。
まあ、クシーの特撮やったら、多分変装したりするんやろ。
そうそう、おとり操作とかでね、うん、変装するときとかは、まあ、そう、ちょっとこう、タイトスカートで、こう、お姉さんっぽく出てくるかもしれないけど、うん、そんなシーンがあるかどうかわかんないけど、うん。ウィザードのメインライター、まあ、メインライターって言ってもほとんど書いてないけど、木田剛さんっていうね、仮面ライダー響きとかの脚本書いてた。
あ、前半ですか
参加してるんだけど。っていうか、まあ、ほとんど、もう、最初だけ、ちょこっと書いただけで、あとはもう、コウムラ、
コウムラさんです、ね。
コウムラ純子さんっていうのかなっていう方に、もうほとんど、丸投げしてるような感じなんだけど、とりあえず、その、大まかなイメージを作ったのは、その、木田剛さんらしいんだけどね。うん。あの人はもともと、すごい昭和仮面ライダーをイメージしてて、うんうん、ウィザードも企画段階では、改造人間にしようって言い張ってたらしい。
おー。うんうん、はいはいはい。
上側が、改造人間は NG って。
また言うた。また言うたの。
っていうか、しょうがないのよ。今はもう改造人間ダメなのよ。
東映がやるんだら僕もやるからね
って。もう、ええって、それは。
ええ
ってこう。もう、うん。んで、東映サイドが、まあ、魔法使いっていうかね、魔法意味、モチーフでやってください。
だから多分あれやろ、嫌になったんやろ、もう、おそらく。
いや、嫌にはなってないっていうか、まあ、やる以上は。いや、っていうか、その、木田さんも忙しくて、他にも仕事抱えてるから、で、それで、書けないらしいんやけどね。で、それでもいいですかって言われた際に、東映サイドが、それでもやりたいですかって言ったらしいんですよ。
あ、うん、強気だな。
うん。ほんなら、あ、そう言われたらやるしかないなっていう。いうことで、もうやってるらしいんだけど、まあ、その企画段階で、やっぱりガーって出したイメージがそんな感じだけど、まあ、東映サイドから却下されて、で、今の形に至るんだけど、それでもやっぱり昭和のイメージを入れたいなっていうことで、なんとか入れて今の形になってるらしいのよ。だから、まあ言ったら、昭和仮面ライダーは改造人間にされて、脳改造手術の手前で、逃げるっていうかな。うん、この、うん、助けられて、で、まあ言ったら人間の感情記憶を持ちながら改造人間として戦うっていうイメージがあるでしょう。で、それをただ改造人間の部分を魔法使いに入れ替えてるっていう感じでやってるんですよ。だから、魔法使いで本当はファントムになってしまうところを、ファントムになる手前で、ぐっとこう、こらえて、自分の自我を保って、で、助けられて、で、仮面ライダーとして生まれ変わったっていうの、
う
ん、まあ、そんなイメージ
だった。
そうそうそうそう。で、あと、まあ、インターポールじゃないけど、刑事さん出てくるし、
うん。
うん、で、まあ、少年ライダー隊じゃないけど、
あ じゃもう少年ライダー隊を出してほしいな、
それやったら。キャラクターが出てくるし、みたいな。あ、でも、今回ほら、今週の仮面ライダーで子供出てきたやん。
うん、出てきた。
で、子供がゲート。
まあ、子供は、まあまあ出てくるけど、あの子供が少年ライダー隊になるだろうな。
まあまあ、確かにね、チチンプイプイって言ってた子が、子供やったら、
な
およかったっていうの
やったら少年ライダー隊って言ってた。
ちょっと生意気な子供っていう感じにしてもよかったかもしれないけど。まあその辺はまあいろいろあるんやろな、大人の事情が。
大人の事情。
だから大人の事情はもうどうでもええってんや。
まあどうでもええやけど、そうしないと作品として成り立たんからしょうがない部分もあるけどな。まあまあ、なんでね、まあちょっとこう、昭和ライダーを意識して、まあ作られてるんで。
小闇ちゃんを見て、見とくわ。
まあまあまあ、ちょっと、見とって。
まあ、とりあえずまあ、ウィザーズの話、大丈夫です
か？大丈夫？カリスタさん、大丈夫？大丈夫ですか、カリスタさん。
大丈夫ですか？
大丈夫です。大丈夫です。
あ、よかった。はい。はい。まあ、ちょっと、仮面ライダー、ウィザーズの話、
盛り上がりすぎちゃったから。盛り上がりすぎたわ。
はい。
じゃあ、まあ、最後、ちょっとまあ、
ゴーバスターズ。
ゴーバスターズの話しようか。
やったよ。
ね、兄貴出たもんね。
すごかった、びっくりです。
でも、ちょっと残念だなって思ったのが、兄貴っていうか、まあ、葉月博士はもうすでに個人だったっていう。
ああ、ね、
なりになられて
た。上手な設定だったですね。
まあ、そんなに出られない人を、まあ、出すには上手な設定っていうのはあるかもしれない。でも、まあね、元気な姿で、
その俺さ、レギュラーやと思う。準レギュラーで出てくれると思ったから
ね、その娘さんだけじゃなくて、そのゴーバスターズのメンバーとも絡んで欲しかったなっていうのはあるけど、まあ、多分どうしてもスケジュール的に別撮りせざるを得なかったやろな。
ジンさんだけでしたもんね。
まあそうだね。ジンさんだけでも絡んでくれただけでも、よしとするしかないか。
うん、でもさ、出るたびに、水木一郎のなんか叫び声が聞こえるんやろ。
あ、まあね、
縦紙ライオンが合体する。
まあ、縦紙ライオンもそうだし、あの、パワーアップアイテムもそうだし。
ああ、そうですよね。セットって言うんですよね。
セットとかね。今回ちょっと、やたら擬音多かったよね。
まあまあ、水木一郎といえば擬音やん。そうそ
う。ズキューンとかっても言ってたしね。
ズダーンと。
ズキューンといえば。
あれ、何だよ、
いいだけどね。
わ、すごい、例のものが。
例のものが。
届いてますね。いい
なぁ。萌え萌え好き。
うわ、いいなぁ、いいな
ぁ。でも高いですよ、結構。
これ、ズキューンを水木一郎バージョンで出てくれんかな。
どうやろ。ズキューン、あれも、なんやろ、ブロロロローとか、ズババババーンとかの流れなんやろね。
そうやろね。
出したかったんでしょうね。
どうもでも、なんかこう、仮面ライダーのグッズと違って、戦隊のグッズってちょっと、なんていうのかな、手出しにくい部分っていうのがあるんだけどな。
これが基本ロボですもんね。
そうそうそうそう。変身アイテムとしてはやっぱり、仮面ライダーの方がやっぱり売れるのかなっていうのはあるけど。
CM で微妙にネタバレっていうのもちょっとね、毎週毎週ね。
これはもうバンダイの戦略なんやけど。
先に分かっちゃうという。
子供向け番組ってやっぱり軽くネタバレしないと、こう子供の販売意欲、や購買意欲をかき立てられないのかなっていうのも、あるんかもしれないよね。
もう放送の時点では分かってるんですね。ちびっ子たちの心にはちゃんと入ってるんです。俺知ってるっていうことになる。
まあね、ゴーバスターズも最近ちょっとやっぱりこう、だんだん面白くなってきたんでね。まあ、
2部に入ってね。今後の展
開、楽しみですけども。もう後番組決まってるんだよね。
あ、うん、早いな、もうそんな時期なんですね、
う
ん。
そうそうそう。なんだっけ？
恐竜じゃ。
恐竜じゃ。うん、何戦隊だっけ？
恐竜戦隊。ちゃう。
恐竜戦隊は自分で。
いたいた。
あったね、恐竜戦隊。何戦隊やったっけか。
俺のブログ見たらわかるんやけど。
何戦隊やったっけか。
なんとか戦隊やけど。まあ、とりあえず恐竜じゃーっていうのが、まあ、後に控えてるんだ、うん。 ねえ。
で、ゴーバスターズで、ダントカーズにしたのに、また元に戻すっていう。
まあ、そうや。何のためのなんとかズーやったやろ。
うん。わかれへん。
まあ、勝手が。行きつ戻りつしながら前に進むみたいな。
そうなんかな。まあ、来年はじゃあやけど、次はまたズーになったりするのかな。
うん、いや、そうや、わかんない。なんとかマンっていうのもあるけど。
まあ、マン、
ジェット、ね、ジェット。
ジェットマン以外でもマンはないんじゃん。ね。多分。
マスク
も。いや、銀河マンあるやん。
あ、そっか。銀河マンか。
だけど銀河マン以降はないけどな。
うん。あ、そっか。
まあまあ、ね、戦隊ヒーローは、まあこの、昔から変わらないっていうのが、
うん、
まあいいかもしれないよね。
うん、
チキンラーメンみたいな。
本当に、ね。あの、ちょっと冒険してますしね。
まあまあ、ちょこっとね、ちょこっと
冒険
するけど、
まあ基本は変われへんってみたいな。
基本は変わらないっていう。
あ、
それが、ね、
そう、仮面ライダーはもうこう変化する、変化しつつ、進化するみたいな感じ。
ダメになっていくのは仮面ライダー。
ダメになるかどうかは、まあ、その見る人次第。
エイジ君。
エイジ君。これからあれやね、ちょっとミキアンが暴走したら、エイジ君っていうのが、ネタになりそうやけど。
帰ってきてくれるかもしれない。
はい。まあそんなコーナーで、ネクストヒーロージェネレーションのコーナー、仮面ライダー、ウィザードと、はい、ゴーバスターズ語ってきましたけども。
はい。
はい。また、ね、今後、クライマックスに向けてどんな展開になるのか、楽しんでいきたいと思います。
はい。
はい。というわけで、ネクストヒーロージェネレーションのコーナーでした。
日々の糧にも何にもならないポッドキャストをやっております。大輔でございます。自分の見た映画やアニメ、漫画なんかの話をさせてもらってます。一応褒めるという体でやらせてもらってるんですが、なかなかどうしてうまくいかないもので、そういう番組をやってます。検索方法なんかは、多分、インターネットで日々ダブンと入れてもらえると出てくると思うんで、よろしかったらぜひお耳汚しにお聞きになってください。大輔でした。
この番組は地方在住のおっさんと不女子と普通の子がゆるくほがらかにうろうろしながらおしゃべりするサブカルジェネレーションギャップ全開のウェブラジオです。
シーサーブログで好評配信中。
検索してね。
おたまだけ？
ネオ。
おたまだけ。
おたまだけ。
ネオネオ。
ネオネオ。
スーパーヒーローファクトリーでは随時皆様からのお便りを受け付けております。あなたの考えたオリジナルヒーロー、お住まいの地域で活躍しているご当地ヒーローの紹介、またアニメや特撮の話題、普通のお便りも募集しています。インターネット環境やスカイプアカウントをお持ちの方はゲストとして番組に直接参加することも可能です。投稿お問い合わせは番組ブログのメールフォームをご利用ください。皆様のお便りお待ちしております。
というわけで、はい、スーパーヒーローファクトリー第18回
エンディングですか、
してきましたけれども、
はい、
だから、はい、エンディングの時間となってしまいました。はい、今回は、ありのままありさの、ありささんにゲストとしてお越しいただきました、はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、楽しかったです。
大丈夫ですか？
呼んでください。はい、すみませんでした。はい。はい、
ね、途中で喉のコンディションがちょっと悪くなってしまいまして、まぁちょっとね、 頑張っていただいた部分もあるんですけれども。はい。
すいません。
いえいえ。ね、
じゃあ。オープニングコントを取れたのが。
まあ、ね、うちらとしてはね。
あ
大収穫です。今回のオープニングコントは。
楽しかったです、すごく。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
というわけで、ちょっと短いですけど、はい、ちょっとね、まあ、これ以上ちょっと、アリサさんに、喉を酷使させるのは、あれかなっていう感じがありますので、ね、終わりとしたいと思います。
はい。う
ん、代わりに右は長ない。
ドドンパッ、
それしかないかよ。困った時のドドンパス。あんまりアリサさん笑かしたらダメよ。むせちゃうよ。
はい、でもまあ大丈夫。19回が久しぶりに2人かもしれませんね。
そうやね、まあ、そう、
わからない。
もしかしたらゲストが来るかもしれないし、2人でやるかもしれないし、うん、どうやろうね。まあ、なるようにしかならない。
ということで。
はい。というわけで、ありのまま、ありさというね、ポッドキャスト番組をされてますので、よかったらお聞きください。ありのままありさで検索するとヒットすると思います。ミキアンからもなんか告知してあげて。
楽しい番組なんで、ぜひ聞いてください。
それだけかい。はい、というわけでじゃあ。
ありささんの癒し系の声が聞けます。はい。
じゃあ、そろそろ終わりにしましょうかね。
ね、
はい。じゃあ、アリサさんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組のお相手は、藤餅と、
ミキアンと、
アリサでした。
はい、というわけで、また次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。
バイバイ。
さようなら。バイバイ。アリサさんありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にありがとうございました。お疲れ様でした。
特撮ラジオスーパーヒーローファクトリー、この番組はよろずサークル、トムトムカンパニーズの協賛でお送りいたしました。